キラキラジアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下奈美です。どうぞよろしくお願いいたします。コロナがですね、一応ちょっと収束しました。今までですね、スタジオの中にゲストさんをお呼びできずに電話でゲストさんとお話しさせていただく、そんなことが2ヶ月続きましたけども、今日は待ちに待ったスタジオにゲストさんにお越しいただける、そんな嬉しい日です。今日はお散歩や七色代表近藤綾子様にお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
私お散歩や七色の代表をしています近藤綾子と言います。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
ね、はい、私は、家では3人のお母さんもしていまして、うん、はい、そんなこともあって、みんなお母さんの味方と思って活動をしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。近藤さんと私とはですね、子どもの学童保育のこともありましてですね、共にこう子育てをしながら、でもその子育てを一段落しよう、まだしてないけどね、でもね、
真
っ最中の近藤さんがなんか妙にこう地域活動に頑張ってるなっていうのがすんごく気になってて、
ありがとうございます、う
ん、でも私あんまりよく分かってなくてですね頑張っておられるってことは分かってるんですけど、どんな活動をされているのかっていうことが分かってなかったので、今日のこの放送を通じてね、近藤さんの活動をぜひお聞きしたいなっていうふうに思ってます。では先ほどから名前が出ているお散歩や七色、はい、これはどんな活動をなさっているか教えていただいていいですか。
はい、お散歩や七色、お散歩、その通りです。お散歩をしています、親子さんと、あとは小さいお子さんを預かってお子さんと、うんうん、あと保育園に行っているお子さんを月に1回集めてお散歩っていう感じで、いろんな方たちと公園や森や畑でお散歩をしています。雨の日も外で遊んでいます、うん、そんな活動です
雨の日も外で遊ぶって、雨の日は濡れるじゃないですか、どうするんですか。
そう、雨の日はカッパを着て外で遊びます。
そこまで外にこだわるんですね。
そうなんです。そこにも理由がありまして。
すごいな。じゃあその理由とかをね、またおいおい聞いていくことにしてですね、はい、なぜその活動をなさろうとしたのかっていうことを教えていただいていいですか。
はい、この話をするとすごく長くなってしまいそうなんですけれ
ど
私ずっと26年間公立の保育士をしてました。その後2園保育園の立ち上げに関わってっていう風で、ずっと室内で子どもと向き合ってきたんですね、うんうん、室内にはいろいろなルールがありすぎていて、うん、まあ、部屋の中は走ってはいけませんから始まり、
うんうん、
保育園によっては勝手に一人でね、危険があるので外に行っちゃダメよっていうルールがあったり、うん、あと上靴履きましょうとか、すっごいいろんなルールがあって、うん、そのルール一つ守れないだけでもペケのつくことになってしまって、なんかそんな子どもたちなりにそれぞれ理由があってそのことをしているのに、そこにペケがついてしまうのはもったいないなっていうのもあり、あとは自分の子どもが小さい時、うん、一番下の子なんですけどね、うん、春日井の方まで森の幼稚園に通ってたんですね、
うん、
でその時に自分の理想は元気のいい子供、
うん、
我先にって目についたものに飛びついていくような元気のいい男の子を想像していたんですが、実はうちの子は違っていて、雫が落ちるところだったり一枚の葉っぱを眺めたりっていうのが大好きで、私結構そういう子供の姿にイライラしてたんです、うん、なんでこの子その男の子のくせに活発に走っていかないんだ、
うん、
その時にそこで出会った森の幼稚園の先生が、うん、お母さんが先に行きたいだけでしょって、うん、お母さんは先行っていいよって言って、うちの子に対してはずっと葉っぱ見てていいんだよっていうのを言ってくれて、
うんうん、
でその時に多分本当私にしては1時間、彼 春は10分15分ずっと葉っぱと雫の落ちるのを見て、うん、最後に流れていったね、川になったねって言ってくれて、うんうん、でその時からああそうだ、この子の時間を大事にしなきゃ、
うん、
この子の興味関心があることを受け止めなきゃっていう思いがすごく強くなって、でそれがまあ子供子供一人一人そういう思いがあるから、それを大切にしたいなっていう、そんな活動ができる場所が普通のとこにはなかったので、じゃあ自分が作ってしまおう、
すごいな
ということで、うん、この活動に行き着きました。
へえ、その自分の子供をこう見守ってくれていた、うん、春日井の方の森の幼稚園さん、
うん、
そこにおられたその、ね、対応してくださったスタッフの方に、うん、すごく支えられたんですね。
本当に支えられました。
この子はこの子でいいんだ、うん、ありのままでいいんだ、
うん、なんか元気のいい男の子のお母さんじゃないことが、うん、なんかちょっとなんだろう、みんなね、うん、世間ではうちの子大変、男の子って大変って言ってるのに、うんうん、そうでない私は、うん、なんかちょっとなんだろう、いけないまではいかないけど、
ちょっと なんか、ね、なんかもやもやしたんですね、
うんうん、そうですね。
そっかそっか、なんか自然の中でこう全てを包んでくれるスタッフがいたってことですね、うん、はい、ありがとうございます。でもね、その散歩をするっていうことが、うん、このコロナの中で結構大変だったのかなっていうふうに、うん、私はなんか勝手に推測するんですけど、うん、どうも SNS 上ではそうでもなさそうだなっていうふうに思うんですけど、うん、今年になってなんかこう活動の幅が広がったってさっきお聞きしたんですけど、はい、その辺を詳しく教えていただいてもいいですか。はい、
まさしくコロナのおかげさまではないですけれど、コロナでやっぱり公園に子どもたちがいっぱい集まって、うん、子どもたちの遊び場がなくなったんですね、
うん、
なので小学生の子たちにとっては、うん、学校も突然コロナのせいでなくなっちゃった、
うん、
なんか自分たちが思っても見ないところで友達にも会えなくなっちゃった、
うんうん、
行く場所行く場所密集するから行っちゃダメだと言われるっていう不安な気持ちを、うんうん、まあ、うちの子もそれに漏れず持って帰ってきたので、うんうん、それならっていうことで畑に子どもたちを集めて、うんうん、まあ、私たちは畑で小学生隔離って呼んでたんですけど、そんなんで畑で の遊びを始めました。でそれが皆さんにご好評で、
うん、
なんと6月からは定例会ということで、
う
ん、畑で月に1回子どもたちと活動する小学生畑クラブというのが立ち上がりました。
すごい。何するんですか、うん、畑クラブ。
畑クラブは、うん、まあ、勢いのある大人たちと一緒に、うん、昨日も早速6月の活動だったんですけど、うん、昨日は田植えをしました、
うん、
で来月はピザ窯を作ります。
ピザ窯作るの？
レンガを積み上げて。
すごい
来てくださいの。
すごい。すごい。本当。
します。で、7月8月はあと夏野菜の収穫を手伝います。
すごいな。
9月は農道を作ります。
農道？
昔農道があったところに木が生えちゃって、
うんうんうん、
行けるはずだったところに行けなくなっている道があるので、
うんうん、
そこをみんなでちょっと切り開きながら農道を作ります。
すごいな、そんなことまで決まってるんだ。
そうなんです。で田植えをしたり、
うんうん、
できたピザ窯でピザを作ったり、その時その時そのことに対すそのことに特化した大人の人たちが来てくれて、
うんうんうんうん、
まあ、ガチに活動をするっていう、
もう大人も子供もガチンコ勝負だね。
ガチンコ勝負です。なかなかね、そういう機会ってあるようでないので、
うん、楽しそう、
もうぜひぜひ皆さん遊びに来てください、
うん、へえ、そうなんですね、はい、でもそれぞれいろんなことをやるにはこう地域の方たちの支援だったりとかがいると思うんですよね、
はい、
野菜作るんだって地域の人の支援がいると思うんですけど、うん、その辺は、
はい、その辺はですね、うん、それもまたこのコロナの、うん、最中に親子さんがやっぱり公園に行けなくなったので、
うん、
遊び場所が欲しいよっていう声をいただいて、
うんうん、
遊びに行ってもいい農家さんを 応募して探したんです。
お
そうしたら、うん、あの4人の方が手を挙げてくださって、
自分とこ来ていいよっ て、いいよって
で、うん、その4人の農家さんたちと親子さんを今は七色が結んで遊びに行かせてもらってるっていう活動もしてるんですけど、それ題して畑で遊ぼうっていうんですけどでそこで知り合った農家さんたちがあの小学生の面倒も見てあげるよっていう風で手を挙げてくださって、
すごいね。
そうもうなんか本当にね、地域の方とつながれてこその、
うん、
七色の活動です。
みんながなんかその微笑ましい小学生にまた農家の方たちも元気をもらいながら
ですか、ね、そうですね、
なんかなかなか他の市ではできない体験を動物の中では繰り広げていますね。はい、はい、あのここでちょっと曲を入れさせてくださいね、はい、あの今日の近藤さんにあのぴったりな曲だというふうに思います。この番組のテーマソングなんですね。藤田恵美さんの思いやりの歌、ぜひお聞きください。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。あの思いやりは世界を幸せにする魔法をなんだけど、あの近藤さんのやっておられる活動がね、本当にこうなんか自分の子どもの経験からこう地域の子どもたちに向けてっていうところでね、本当に思いやりに包まれたね活動だなというふうに私も感慨深く今お聞きしていました。
ありがとうございます。
あの今年ですね、あの繰り広げられたあの活動、あるいはこれから予定されている活動でまた何かお話しされることありますかね。
はい、はい、これで小さい子たちのお散歩会があって、うんうん、保育園の子たちのお預かりのお散歩会もあって、うん、小学生もあって、うん、と来たらやっぱりお母さんたちの居場所もあった方がいいんじゃないかなって、
すごいすごい
思って、うん、またこのコロナの時につながれた畑の農家さんが一緒に畑やってもいいよっていう風に言ってくれださったので、うん、なんと明日から畑の母さん部隊も発足します。
何やるんだろう母さんたちは。
あのね、うん、なんだろう、あの結構大きい畑をもらえてて、うん、私たちの夢は畑でお小遣い稼いじゃうみたいな、
すごいすごい、
そんな感じなんですけど、うん、でもとりあえずはね、みんなで集まって、うん、その時々の話をしたり、うん、そんな話し声がね、うん、お野菜の栄養になってね、うん、お野菜が育っていって、うん、そのお野菜が自分の食卓に上って、うん、またそれが家族の話題になるっていうのと、うん、お母さんたちって子育てしてる自分の、うんアリバはあるんだけど、うん、社会貢献的なとこからちょっと離されちゃってる寂しさなんかもあるんだけれど、うんうん、それをこう畑通してお野菜作ってっていうところで、うんうん、社会貢献の場所にも変わっていったりすると、うん、またねお母さんたちパワーを増して生き生きとできるんじゃないかなっていうところで始めます、
うんうん、すごいね子供たちタッチだけじゃないんだ。
そう、ね、でもお母さん元気じゃないと子供ね、うん、元気じゃないから、う
ん、最終的に子供に帰っていくもんね、うん、あーすごいな、いやいい話ですね。
ありがとうございます。
はい、あのそんな近藤さんなのできっと活動の中でですね、うん、印象深かったことたくさんあると思うんですけど、うん、あの兄さん教えていただいてもいいですかね。
はい、
はい、
一番印象に残ってるっていうのは本当つい最近の出来事だったんですけど、うん、まあ、活動が終わって子どもたちが遊び始めたら、うん、子どもたち女の子3歳の女の子が2人取っ組み合いの喧嘩を始めたんですね。
お
足で蹴ったり殴りかかったりひっつき噛み合ったりってなかなか今もう見ない喧嘩なんですけど、うん、私たち七色はすぐには止めないんですね、
うんうんうんうん、
で喧嘩っていうのはどっちが悪いんじゃなくて思いのぶつけ合いなので、うん、まあ、どっちかがもうやめたって言ったところでおしまいにしようっていう風で、うんうん、まあ、お互いがやっているうちはっていう風でずっと見守っていて、
うん、
でも眠気も来てるから収拾つかなくなって、うん、どうするかなと思ったら、まあ、お母さんたちがそろそろ昼寝の時間だねっていう感じで引き離して、
うん
うん、そのまま帰ったんです。で次の日、
うん、
またお散歩の時間に、うん、私と一緒にこうお絵かきしながら、うん、子供たちに昨日の喧嘩すごかったねっていう話を振ってみたんですね、
うんうんうん、
でそしたらどうして喧嘩になったのって言ったら一人の子が、うん、私が先だったから って言って、あそうって言って、あなたが先だったのねって言ったら、うんうん、もう一人の子、私も先だったからって言うから、うん、そうあなたも先だったんだねっていう話をして、うんうん、そうなんだって言ったら、うん、二人が顔見合わせて、うん、そう先だったもんねって言って、うんうん、誰も大人が仲介しなくても、うんうん、その時はこう気持ちがぶつかり合っても、うん、今は同じ気持ちだったっていうね、共通項で3歳の子が自分たちで仲直りして、うん、まあ、多分ごめんにも何もなく、
うんうんうんうん、
一緒の時間をまた仲良く過ごしてるって、うん、すごいなこの人たちって。
そうだね、子供の方が素晴らしいかもしれない、う
ん、大人がねよっぽど ね,
ね、う
ん、なんか昨日の兄弟喧嘩家に帰ったらね、二十歳過ぎなのにまだやってんのっていう時あるから、うん、この2歳の子、2歳ね、3歳の子たちってすごい自分たちでこう考えてやることができてるんだなっていうのを感じたのが一番最近印象に残ったことかな。
それはいい話ですよね、うん、自然の中だからですよね、きっとね。
そう、そうだと思います、
ね、なんか物の取り合いとか、うん、なんか次になんかあの、うん、このゲームがとかっていうわけではなく、うん、自然の中で、うん、自然にこうお互いを見つめ合うっていう、そんな全然無意識でしょうけど、うん、ね、なったってことです ね、 いい話ですね。ありがとうございます。他にもあります、
は
い、
他にはね、うん、あのやっぱりお母さんたちが不安を抱えてきてくださることがすごく多いんですけど、うん、あのどうしてもお部屋の活動、うん、まあ、児童センターの子どもが集まるような場所だったりとか、うん、お部屋の活動に行くと、うん、走っちゃう子は他のお母さんから、うん、あの子ちょっとうちの子にぶつからないといいなとか、うん、ちょっと心配だなとか、うん、大きな声で泣いちゃう子はなんで泣かせてるのってお母さんが責められたように思っちゃったりっていうことがよくよくあって、うんうん、結構そんなことがお母さんたちをどこにも行けれない状態にしちゃったりしてるんですけど、
うんうん、
森の中ではね、泣いててもその元気に走り回ってても全部森が続き見込んでくれるので聞こえないし、泣き声が、
あ
走り回ってる子は元気のいい子だねっていう褒め言葉に変わるし、うんうんうん、なので、うんうん、あのお母さんたちからちょっと涙こぼしながら、うん、ここに来てよかったですとか、うんうん、うちの子悪い子じゃなかったんですねっていう話をしていただけるときは本当によかったって、そうそう悪い子なんてそうそういないんだよっていう、
うんうんうん、
そんな時は本当に良かったなと思える。
近藤さんがあの自分の子供さんを春日井 の、 その、うんね、森の幼稚園に連れてた時に、うん、その癒されたのと同じ感覚を今、ね、お母さんたちは、ね、持っておられるんですね、
はい、
うん、いい話ですよね、うん、あのさっきね気になったんだけど、雨の中でもカッパ着て出てっちゃうって言ってたじゃないですか、
はい、
主に大府市の中でどういうところで活動してられるんですか。
大府市だと、うん、あのセレトナ二つ池公園って言って、うんうん、私学館大学のすぐ脇にある公園だったり、うんうん、あと緑公園っていう、うん、あの北崎町という、
はいはいはい、
にある公園であったり、あとはそのつながっている畑でも遊ばせてもらえますし、ぶどう園、
おーおー、
去年はぶどう園にも遊びに行かせてもらいましたね。
あーすごいね。雨の日でも行く。
雨の日でも行きます
すごい暑い夏は、
すごい夏、やあの暑い夏は、うん、スタッフが霧吹きを持ってシュシュシュシュシュシュ霧吹きで水をかけながら、あとは水遊びができるように用意しておいて、うんうんうん、量を取りながら、
あもう絶対外にこだわるのね。
そうですね、
基本的には
外ですね、
うんうんうん、
あの紫外線じゃないけど日光浴びた方が目も良くなるとか、うんうん、土を触ると精神安定がいいとか、うん、いろいろ自然の中にはなんか理にかなる、うん、安定するものがなんかいっぱいあるので、
うんうんうん、
それも含めて、うんうん、外にこだわってます、
うんうん、それは多分近藤さんがその保母さんとして、うん、あるいはね、いろんなその保育場所であの活動する中でやっぱりこう屋内の保育では少しこう限界を感じる部分があったからっていうことなんですよね、うんうん、はい、
そうですね、
うんうん、そこはすごいなと思う。なんかやっぱり一貫してるじゃない、その趣旨は一貫しながら外なんだ
外です ね、 ね、
あれなんだって、屋外で遊ばせるんだっていうところが私はすごいなっていうふうに思います。はい、 あのこれからの夢、
はい、
いっぱいありそうだけど、
そうですね、
まず子どもたちには、うん、どういうふうに、まあ、育ててほしいというか、まあ、子どもたちは自然にあれするんだけど、うんうん、ここ の, あのお散歩や七色さんを、うん、まあ、卒園した子どもたちは、うん、こう将来的にこういうふうになったら嬉しいなみたいなのってありますか？
なんだろう、自分のままでいいんだっていうふうに思ってくれるのが一番嬉しいかな、うんうんうん、
あ、
自分は自分っていう、小さい時にそこの根っこをいっぱい育てている、うんうんうん、活動しているつもりなので、大きくなった時にも私は私でいいとかっていう風に思えるような、うんうんうん、
それすごい大事だよね。
そう、
私は私でいい、
うん、私は私っていう、
うんうんうん、なかなか簡単なようで難しいね、うん、
難しいですね、
うん、私は私でいいんだっていう風に、うん、それはきっと子どもさんもきっとそういうふうに思ってほしいし、うん、きっと近藤さんの中には親御さんにもそう思ってほしいね。
この子はこの子って、うんうんうん、他の子とは比べず、うん、この子を見てほしいなって、
うんうんうんうん、いい話ですね。私は私でいい、ホーリー、うん、私たちは私たちでいい、ね、
そうです
ね、うん、いやそこはなんかすごく今日は元気をいただけましたね、うん、あのこれからの夢、
はい、
そのお散歩や七色さんがこうあったらいいなとか、うん、そういう夢ってありますか？
お散歩や七色を通して、うん、どんどんどんどん人がつながっていってくれて、うん、つながりがどんどんこうコミュニティに変わっていって、うん、ってなっていくと嬉しいなって思うし、うん、そのために、うん、ちょっとね屋根のある小屋でもあって、うんうん、そこの場所に行くと、うん、スタッフがいる七色の人に会えるよって、うんうんうん、七色のスタッフいなくても、うん、みんながその小屋を目当てにね、うんうん、集まってきてくれて、うんうんうん、っていう居場所、
うんうんうんうん、できるといいね、うん、居場所どこにないですかね、オーブの中で居場所
居場所
だって叫んでると
来ますから、
いやいや、どこからスポンサーが現れてくるんだな、
居場所ください、
こんなに頑張ってるんだもんね
本当ですね、
うん、今そのいろんな方たちがこう支援してくださってるんで、すごい畑の提供者もすごいなと思うし、はいはい、そういう方たちはこうなんていうの、その活動以外にもつながってるんですか？こうその活動以外というか、こう市の中でとか、うん、どこかでこうつながっていく感覚はありますか？
ありますね、うん、それこそその畑さんたちとだと一緒にマルシェをしたりとかっていうこともできるかなって思うと、
子供も一緒にマルシェしてね、
そうするとそれがね、うん、あの大府市の中での復興って変だけど、うんうん、駅前が賑やかになるとか、子どもたちも安心して住める場所作りになるとか、うんうん、っていうところでは、うん、農家さんたちとはそういうね、うん、マルシェだったりとかっていうのは、うんうん、ぜひつながりたいなって、
うん、いいね、うん、いいね、
そう、来てください、
行きます行きます、わかりました、うん、マルシェやるときには
マルシェやるときには
必ず野菜を買いながら、はい、はい、行きたいというふうに思います。ありがとうございます、
はい、
あのなんかすごいなんか心がねほっとするというか、あ、このコロナ あの時期でなかなか子どもたち大変なんだろうななんて思いながら、うん、でもこんなにこう心を込めながらね活動してくださっている方がオーブンにいるっていうのが私はとても嬉しかったし、
ありがとうございます。
多分今日この放送をすごく応援しながら聞いてくださっているオーブン市民の方がとても多いんだろうなっていうふうに、あの近藤さんの話を聞いてとても思いました、ね、これからも私たちあの学童保育 OB としては、はい、オーブン市内の子どもさんたちの、ね、こう成長を祈りながら、うん、でも最後に言われた私は私で大丈夫、こう自己肯定感というか、うん、そこはこれからもめちゃくちゃ大事にしていきたいなというふうに思っております。コロナがこのまま収まっていきますように、そして、オーブの子どもたちがねこれからもっともっとこう生き生きと自然の中でこう活動ができたらいいなっていうふうに思います。それではね、あっという間にこう時間が経ってしまうわけですけども、なんか近藤さんと話してたら なんかすごくこの人大きな心だなっていうふうに思ったので、スタジオの中からですね曲を1曲選んで勝手にかけさせていただきます。岩崎宏美さんのマドンナたちのララバイ、私のリクエストしてかけさせていただきます。次回は7月13日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。ありがとうございました。さようなら。